オンザウェイジャーナル、
オンザウェイジャーナル、上杉隆ニュースの見方。今回は4月29日金曜日の収録分ということになっています。今回は先月に引き続きお客様をお迎えしています。ジャーナリストの日住和夫さん、木野隆一さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お二方をお呼びした理由というのはですね、実は、3月の11日に、東日本大震災、その後にですね、福島第一原発の事故が起こりました。その後、事故を起こした東京電力、この記者会見に、この二人がずっと、本当に文字通り朝から晩まで張り付いて、東京電力が情報を隠蔽しようとする、そのあたりを、もう具体的に個別にですね、どんどん追及するということをやっていたわけです。そのお二方なんですが、実際私も途中から入ったり、しておりましたが、このお二方がいなかったら、実は今日本で知られている、多くの情報というのは、これはもう絶対と言っていいと思います。伝わっていないと思います。さまざまなこと、海洋への汚染、それから放射線が出た、もともと格納容器が壊れていた、もう本当にたくさんのことがありますが、実はこの日住さんと木野さんが繰り返し繰り返し朝から晩まで、何度もあった記者会見で追及したためにようやく出てきたと、最近だと肯定票もそうですね。これが本当は実態なんです。新聞テレビだけしか読んでない方は、自然に自主的に政府とか東京電力が出したと思われると思いますが、実際はこのお二方が、もう本当に一つの項目について2週間、場合によっては3週間繰り返し繰り返し追求することによって情報公開を迫って今現在の状況にあるということで、まずご紹介方々、お二方のこの1ヶ月の、1ヶ月以上ですね、2ヶ月近くの活動をお知らせしたんですが、それぞれじゃあお話を伺いたいと思うんですが、日住さん、今現在ですね、今日も4月29日、世間では休日ですが、東京電力では会見がありました。今現在1週間ぐらい前からですか、今週から、統合会見といって政府もすべて、含めて一体となってやってるんですが、様子はどうなんですか、この会見の様子は。
統合で合同で会見するようになって、最初に危惧したのは、その時間が足りなくなるんじゃないかということなんですね。東電と保安院、それから文科省、それから原子力安全委員会、このあたりが一緒にやるわけですから、それぞれ1時間ずつぐらいこれまでやってましたから、それが一緒になってやるとなると相当時間かかるだろうと思ってたんですけれども、案の定3時間4時間かかってるんですけど、実際にそれだけやってくれてるんで、一応今のところその情報量が制約されてるって感じはないんですね。かつ、政府の方からも細野さんが来ているので、割と立体的な質問ができるようになって、政府の責任を追及できる場所が、はっきり出てきたということで、傾向としてはいい傾向にあるんではないかなとは思ってます。
なるほど。これまでは木野さんに伺いたいんですが、これまでは東京電力は東京電力で受けの会見だったんですが、他に現在の会見ではどの人たちが入ってきて会見を開くことになったんでしょうか。
今の状況は文部科学省と、原子力安全委員会、それから原子力、経産省の原子力保安院、安全保安院、から今それと細野さんのいる統合本部と東電と、だから全部で5つをまとめてですね。
なるほど。質問する記者の方はどうなんですか。これまではお二方が主導して、かなり厳しく追及してきたということもあったんですが、
今までその僕自身は基本的に東電の会見をメインに、あと時々保安院を除いたり、安全委員会を除いたりしていたのですが、記者の数がその統合になってから圧倒的にやっぱりさすがに増えたなと、よそに出てた人もまとめてくるので、で質問の内容自体はそういう意味ではどうなんですかね、今までとあまり変わらないというか、もちろんその最初の頃に比べれば随分厳しい内容が出てきてはいるので、そういう意味ではそれほどそのまとまったからといってちょっと緩くなるという感じはあんまりないですね。
でそういう意味では、当初、ひどかった状況、私も言った時にも、隠蔽というか記者たちもですね、その東電の隠蔽に一緒に加担するような、これ大手メディアの方ですが、そういう状況からは脱したと、
そうですね、
いうことですかね。それが普通の健全な状況ではあると思うんですが、ただこの最近その記者会見自体を行われても、対応自体、これが一番最大の問題なんですが、喫緊の課題としてはですね、 やはりその原子炉の、この放射の漏れがいつ止まるのか、これ工程表お二方がずっと3月末4月の頭から追求してやっと出ましたが、実際工程表の中身を見ると、6ヶ月から9ヶ月で何とか措置が終わるとなってますが、あれをそのまま額面通り信じられるかというとどうも疑問なんですが、そのあたり、泉さんどうですかね。
うん、まあ、それはもう全く信用できないですよね。その結局これまでの東電の進めでも、徐々にあそこに書いてることが実際に今の段階で、全て細かい部分まで、具体的な予定として立ってるんではない、ということが、どんどん明らかになってますし、まあ、半分はなんて言うんでしょう、お願いというか見込みというか、そうなればいいなという希望というか、そういうものによって、できてる日程だということを、ということはだんだん明らかになってますので、だから本当はきちんとした裏付けとなる資料といいますか、具体的な積み上げですよね。どういう、ものを持ってきて、どういう人がそこに働いて、それでどういうものができる、これによって解決ができるんだという具体的なその細かい作業表といいますかね、そういうものがないと全く信用できないというか、本来そうするべきだと思うんですよね。
そうですね。日住さんは、工程表が発表された日曜日、先週ですね、4月の日曜日ですが、あの日に工程表発表された瞬間に、これは工程表ではなくて願望表だと、いうようなことをおっしゃってましたが、今なおそれは修正されたり、あるいは訂正というようなことはないんでしょうか。
今の段階ではまだですね。で、徐々に訂正したいと言ってるんですけれども、ただ結局それは皆さんにお示しができるようになった時にお示ししたいと、そういうような言い方であって、じゃあお示しできない時に一体何が どういう状況になっているのかって全く分からなくて、逆にそのお示しいただけないところで行われていることを知らなければ全く安心できないですよね。
放射能漏れはこれは基本的に、まだ続いていると、見ていいと思うんですが、もう一つはその海洋汚染について、これは国際的にかなり大きな問題になっているんですが、木野さんに伺いたいんですが、この海洋汚染、これがどれぐらい漏れているかというところで、ちょうどですね、この27日28日とノルウェー政府、そしてまた国際、環境団体の NGO の、グリーンピースが、福島県沖合の、海洋のサンプルを採水ですね、しようとしたところ、日本政府が許可をしないという状況が、今日の時点でまだ続いています。これ海洋はやはりなんでまず許可しないのかと、そしてこれはそうなると汚染されてるんじゃないかとちょっと、疑ってしまうんですが、実際のところどうなんでしょうね。
ごめんなさい、なんで許可しないのかは、これから会見でちょっと聞いてみたいと思います。ちょっと僕自身その許可されてないというのを知ったのがつい今日昨日だったの で、ただ海洋汚染の状況という意味では東電自身も、その自主的に、自主的に外に出した分に関しては、4月4日にから、3日ほどかけて、敷地内にあった汚染の水を外に出してるんですが、その量に関しては把握してるんですけども、それ以外に、漏れてた分、というのが全く量がどのぐらい出てるか、これ量も、それからその濃度も全くわからない状態なので、ただそうは言っても、東電自身が海の、採水をやって、自分たちで分析をしたりというのをやってるのと、あとは合わせて文科省とか、海保か、がやっぱりサンプリングやって分析をしたりしているので、ある程度の状況はつかめてると思うんですが、やっぱり足りないんですね。でじゃあその足りない分、当然その サンプリング分析は多い方がいいわけで、そういう中でなぜそういうその外から来たものを排除するのかというのがちょっと理解ができないですね。
海洋汚染に関しては1万1500トン、これは意識して、計算しながら、低濃度と日本政府は言いましたが、国際的にはハイレベルなんですが、流しました。ただそれ以外にも流れてるということは、どうも新聞テレビで読んでると、それ以外流れてないような報道なんですが、
あんまり意識ないんですか。一応4月の初旬に、割にこれは写真があちこちで話題になりましたけれども、コンクリートの壁のところから、えらい勢いで出ている写真が世界中に配信されて結構話題になりましたけども、あれ自身は一応東電は止まったという話をしているので、多分それ以降じゃあどうなってるかという意味で、目で見える部分がないという意味で外には出て ないというか出てないというようなそのに、思いっていうんですかね、
まあ、出てるかどうか分かんない
ですよね。目に見えないんでよく分かんないっていうことだと思うんですけどね。
あのピットというかあの排水溝のところから実は地震でかなり岩盤というかのコンクリートが割れてそこから漏れてんじゃないかとか、あるいは2号路に関してはあのピットの中に溜まった水自体でも相当高濃度の
高いですね、
汚染水、はい、もう人が近づけないような、
近づけないですね、
それが流れてないという保証はないんですよね。
ないですね、あの要するに止める作業、炉心から炉心に今水を注入していて、全くその炉心の水位が上がってないので入れた分は当然どっかに出てるはずなんですけど、その止める作業、元を立つ作業をしてないので止まるわけがないんですよね、
そうですね。あの政府それから東電等の発表によると、これ魚には影響ないと、最初の段階での発表は、つまり海ではその放射線の、まあ、汚染水はこれは薄まるんだと、薄まるんでこれは問題ないという発表を、まあ、未だに事実を続けてるんですが、これ実際どうなんですかね、ひずみさん。
そこはね分からないんですよね。結局最初にさっき言われた11,500トン、
はい、
この低濃度のものについては、計算した結果健康に被害ありませんよというと具体的な数値も出してきたんですね、だけどもその高濃度の方についてはその部分について同じような計算をすれば出るはずなんですね、あの高濃度の方は年間の排水の許容値の2万年分というデータが出てましたけれども、それがじゃあ一体どういう、ね、健康被害を与えるのか聞いたんですけれども、それは今の段階で答えられないと、どういうふうに拡散していったかというのを調査して、実際に周辺 の, その魚を、まあ、サンプル調査した上でじゃないと言えないと、まあ、つまり相当問題のある数値が出てるから言えないんだと思うんですね。
さらにグリーンピースや他の国の政府に対して一切、まあ、調査させないと、まあ、せっかく調査してくれるんだったらお金もかかるんで調査させた方がいいんじゃないかと思うんですけど、
多分 NGO ならただでやってると思うんですけどね。
なんででしょうね、
分かんないですね。でさっきもその泉さんの話ありましたけど、魚の方に影響ないって言いつつでもまだ魚取ってないわけですよね、
はい、
魚取って調べてもいないですし、じゃあいつ始めるのかっていうと時期未定みたいでよくわからないと、
今木野さんおっしゃったように私も小学校の頃に、食物連鎖というのがあってですね、で食物連鎖をすると、まあ、これは、汚染物質だったら、例えばですね、大体病とか、水俣病がありましたけど、生体濃縮っていってそういう物質はどんどんどんどん大きい魚にほど溜まっていくと、これはあの、日本政府も、まあ、10年ぐらい前からマグロとか大きい大型魚に関しては、妊産婦の方、子供はあまり食べないようにと摂取制限を発表してましたね、それは水銀が生態濃縮だと、まさに今回放射能もそれと同じになってるんじゃないかと疑惑なんですが、結果調査、等は行わないということで、
まだやってないし、
行わないのにどうして安心って言い切れるかどうか、
それが分かんないですよね。
今日も聞いたら準備中だって
言うんですよ。準備中だって言ってました
。長い準備、何の準備してるのか分かんないですけど、なんか釣り竿でも作ってるのかどうか分かんないですけど、
本当に分かんないですけど。今日あともう一つ、情報を隠すというとプルトニウム、これ確か泉さんでしょうか、最近また聞いたら、私が最初に聞いた時は、プルトニウムっていうのは、これ検出期間が1週間ぐらいかかると、実際最初の1回目は7日間で出てきたんですね、次が、まあ、10日過ぎたぐらいですけど、今度なんか随分プルトニウムの検出が
どんどん
伸びたらしいんです
よ。今日は1ヶ月って言ってましたね。
1ヶ月ですか、
これからどんどん長くなるみたいな、これからずっと1ヶ月かかるって言ってました。
どうして急に、もともとはこれは22時間で測れるというのが、ホームページに載っていたんですけど、これはホームページって言ってもその調査機関の方のホームページ、それが1ヶ月というのは非常に、相当慎重にやってるのか、あるいはプルトニウムが特別に変異してしまって違う、1ヶ月かかるようになってしまったのか、
いやもう結局ですね、まあ、不利なデータは出さないと、徹底して出さないと、まあ、そういう姿勢ですよね。
万事がそうですね。あのプルトニウムに関してはあのこれは政府に追及したとき、特に東電に追及したときは、こういう話がテレビ新聞に流れたんですね。それ専門家の方が実際出てきて、東大のプルトニウムというのは食べても安心ですと、仮に飲んでも、飲んでも安心です、紙一枚で守れます、そしてプルトニウムとは重いんで、飛ぶことはありませんと、
言ってました、
ね、言ったんで、私ももうプルトニウム安心だと思って、今日プルトニウムの T シャツ着て今放送してるんですけど、
みんなでプルトニウム飲みましょう、
飲みましょう。これはどうなんですか、世界的にはどうも違うような気がするんですけど、
うん、
吉住さん、どうい
や、それはもう考えられないですよ。そんなこと世界で言ったら、そんな国では本当攻められちゃいますよ。
ちょっとおかしな人だよ。
いや、じゃあ日本人だけはプルトニウム強いわけではないということが、
ね、私もですけどね、
統合本部でもどうですかね、まだプルトニウムが安全だということを言ってる人いますか。
さすがないですね。
そうですね、出ないと言ってますよね。
出ないと、
出ないと、
うん、そんなに文科省の方でも、サンプリングでもそうは出てないみたいなんですけど、ただ調べてる範囲が限定的なのと、 それから東電の、福島の原発の周辺というのは基本的に調べてない部分が多いし、敷地内は東電、広い、何万平米あるのかな、中で3カ所しかやってないので、しかも2週に1遍と1週、週に 1?、
うん、
2週に1とか、
うん、
それ分かるのかなっていう感じですね、う
ん、まあ、ハワイではアメリカの方の発表では、ハワイではウランプルトニウムは、環境基準の43倍という発表もありました、あと何といっても非常に気になるのは地域の、今福島のですね、リスナーの方も聞いてらっしゃると思いますが、地域の方々、これは一体放射能ってどこまで来てるんだと、そして最も心配されて今国際的にも問題になっているのがお子さんたち、これは放射能ためやすいですし、それから妊婦の方々、これは妊娠中の方々、これは胎児に非常に大きな影響を与えるというのはチェルノブイリではっきりしているんですが、このあたりちょっとお伺いしたいんですが、今現在ですね、政府の方は子どもの接種量、年間接種量ですか、放射能の、限度を引き上げて20ミリシーベルトの、
学校の校庭の、
校庭のですね、
はい、
これまで1ミリでしたっけ、これは国際的に本当にものすごい非難を今受けてるんですが、これについてどうですか、石見さん、会見で出られてて、反応っていうのは。
ちょうど昨日その話を聞いてみたんですけれども、じゃあなんで20にしたのかと、基本的にはまあその長期的に被爆を続ける場所で生活する場合に、まあ1から20という範囲があるんですね、バンドがあるんですけれども、一応その ICRP の方、まあ、国際機関の、まあ、勧告の中にもできればそのうちの低い方の数値で、限度額を定めるべきだみたいなことが書いてあるんですね、にもかかわらず子どもに対していきなり最大の限度である20という数字を出してきたというのは全く納得いかなくて、じゃあどうやってその数値を出したのか説明をしてくれと言っても、結局国際基準がそうなってるからそうしたんですという答えだけで、結局もっと低被曝でも、まあ、いろんな健康被害が出るというデータはあるんですけども、その辺をどう検討したのか、どう検討した結果20にしたのかということは全くわからないんですよね。
あれ木野さん、あれ校庭では子どもたち遊んでいいことになってるんですかね今。
とりあえずはいいことにはなってるんですけど、で文科省の方でもあちこちで、モニタリングといって、採取して調査をしている中で、まあ、当然その濃淡があるので大丈夫なところと、まあ、大丈夫というかその、まあ、国が大丈夫って言ってるところと、あとはその国が言ってる、1時間 3.8 マイクロシーベルトパーアワーで、それを超えるところに関しては、1日1時間までにしてくださいねと、外で遊ぶのは
遊ぶの
いうようなことは通知で出してるんですけど、そんな簡単にその区切れるもんなのかなっていうのとね、
例えばアメリカ その新聞、まあ、ニューヨークタイムズなんですけど、その記者たちが測りに行った時にですね、地上から1メートルのところ測った時と、地表の草むらに置いた時が、これは線量のそれが20倍から30倍違ってですね、子どもたちっていうのは当然ながら、大人より低い位置にいます、そしてまた校庭で走まって、仮に転んだり、怪我したり、した場合、例えばプルトニウムでしたら、そこから傷口から入ったらどうなんだと、こういうふうに考えてしまうんですが、その辺あたりは何か対処っていうのはしてたんですか、ひずみさん、どうなんですか、
だから結局そういう土ぼこりとかをね吸わないようにって言っても、具体的にじゃどうしたらいいのか分からないわけですよね、子供にね遊んでたら当然そういうことになるわけで、
でもその質問出てましたよ、
それどういうふうに答えてるんですか、
マスクをしたりとかうがいしたりとか手洗ったりするように
風邪じゃないんですかね、
放射能はそれで防げるんですかね
体にあちこちついてるもんなんで、まあ、取って洗ってば手の分とかうがいすればある程度は取れるでしょうけど、そういうもんじゃないですよね、
例えばプロテインは飲んでも安全ですけど、うん、世界的には日本は違うかもしれませんが、うん、
傷つかるとね、
肺に入ってその線量が付着した場合、うん、永久にアルファ線を死ぬまで発し続けるわけですね、うん、それがまさに内部被曝という、うん、もうこれは本当にチェルノブイリ含めてずっと世界中が恐れていることなんですが、うんうん、この内部被曝を子どもたちにするってことは大変なことだという認識が、特に今これを番組聞いているお母さんとかですね、うん、親御さんは本当に心配していると思うんですが、
うん、いやそうですよね。ですからきちんと説明をねやっぱり求める、ということをね、やってほしいんですね。我々だけじゃなくて、うん、やっぱりそのお母さん自身、うん、お父さん自身がですね、結局子どもの その生殖にも関わる問題ですから、はい、これは本当にその地域の、まあ、住民の方にとっては非常に重要な問題ですよね、次の世代がどうなるかという問題ですから、
確実にダメだとも言えないし、確実に安全だとも言えない状態の中で、最終的には、まあ、ある程度選択肢というのを与えて、うん、それだけの被曝のどれだけの被曝のリスクがあって、でも一方でそこに継続して住むことでどれだけ利益があるのか、例えば仕事があるとか、うん、同じところに学校通えるとかいうのをこうちゃんと判断できるような状態にするっていうことを、その先ほど言った ICRP っていう国際機関は求めてるんですね、基本的な考え方として、うん、ただ今みたいに単純にその安全だからっていう問題ではなくて、それは言い切れないですから、
枝野長官がよく使っていた直ちに健康に、害を及ぼすことはないと、ただこれ放射能って一瞬浴びてる分ではいいとしてもですね、これ蓄積されますよね、合計として全体的に、例えば100ミリシーベル食べたらダメだ、250ミリシーベル食べたら、例えば作業されてる方もこれはもう5年間禁止だとかなってますけど、その点で考えると当然ながら子どもたちの工程も同じように相当濃度が蓄積され、場所によってはまた強いところもあったり弱いところもあったりするというところで、なんといってもそれを遊んでいいのかどうかわからないと、
そうです
ね、ままにやっぱり心配された親御さんからすれば、うん、なんていうの、情報公開ですよね、
うん、
これが、はい、今日はどれぐらいだと、明日は、昨日はこれぐらいでしたと、はい、で今日はちょっと屋内の方がいいんじゃないですかというような、いわゆるモニタリングポストで測っているものっていうのは、
う
ん、これは発表はまだされてないんでしょうか、されてないんですか、
されてないですよね。で、学校が独自にしてたところもあったんですけれども、まあ、何がしかの圧力がかかったのか分かりませんけれども、発表をやめてますよね。
あれ、今泉さんがおっしゃった学校がやってはいけないということですかね、それは。
いや、ですからね、その学校側の公式の説明は、うん、まあ、必ずしも正確な数値じゃないから、その公的機関のところに任せたんだみたいなことを言ってますけれども、当初その学校がホームページで書いてたのは、そのむしろどこからか言われて、掲載するのをストップしたと、そういうような趣旨で書いてましたから、おそらくそちらの方が正しいんだと思いますね。
要するに不都合な真実を、うん、まあ、国、うん、並びに東電、今会見やってる、うん、その対策本部というか統合本部の誰か、うん、まあ、全体ですね、まあ、これは、
ね、
が隠そうと、でもそれによって被害に遭うのは住民なわけですね、
うん、
このあたりのこの情報隠蔽というのは今回ですね、この2ヶ月弱、まあ、取材をしていく中で、私自身ももう本当に毎日のように頭に来てたんですが、
そうですね、ここでね、その ICRP のことについてちょっと一言だけ
発
生していただくと、ICRP については日本語になった文書がインターネットで取れます。ですので、その福島の皆さんは ICRP の文書をぜひインターネットで直接自分でね、その日本語になった文書を見て、そこに何が書いてあるかということを確認して、その上で学校なり、まあ教育委員会に請求要求ね、してほしいと思うんです。でそこを見ていただければ、二重だから安全だなんてことは一言も書いてありませんから。
やっぱり日本アイソトープ協会というところが、特別に通常一般公開してないものなんですけれども、今回非常事態ということで、特別にそのドラフトという素案の翻訳を公開しているので、ぜひそれをもしネットが見られれば、
日本アイソトープ協会と、そして ICRP はこれは日本語版が出たってことですか、
ICRP が英語版なんですけど、それをアイソトープ協会が
翻訳してくれてるんですね、
はい、
なるほど、まあ、本当にこうなると自分の身は自分で守るしかないと、いうことで、ぜひともインターネット等で、ご覧になれる方は、見ていただきたいと。そしてそこで情報が出れば、今日は危ないねと、今日は大丈夫ねと、こうやって判断できるわけですね、過失行為判断が。
そうですね、
だからその情報がないから不安とか、 デマとか風評とか広がるんで、現在これまで日本政府がやりつけてきたことは隠蔽することによって結果として風評被害そしてデマを広げてきたということだったわけです。でそれがですね、まあこの 2,3 週間ですが、まあ、特に4月になってから政府はですね繰り返し行ってきたことが総務省の通達とか含めてインターネットの情報というのはこれはデマですと流言飛語ですということで4月1日には警察庁が7つの実際削除命令を出して削除されています。で中には本当のこともあったんですが例えばガソリンを抜いたとかそれは本当のことだったんですがそれをデマとやってまあいわば言論統制が今始まっていると。そうするとますます情報が出にくい状況になっていると。例えばインターネットは嘘だと言われていますからその場合どこに注意をすればいいのか。今あのヒント一つ大きなヒントですが日本アイソトープ協会のこのドラフトを拝見すると情報が一つあると。ただそこにない情報もたくさんあるわけですね。こういうのはどういうところで拾っていけばいいのかというのはどうなんでしょう、泉さん。
そういう意味では幸いその今ですねあの記者会見が合同で行われるようになりましたから、うんね、一定のその情報というのはその記者会見で出るようになってます、うんね。ですからその、まあ、福島にお住まいの方中心にですね、うん、ぜひそれを、まあ、インターネットで生中継してますから、
うん、
あ横上さんのとことか、ニコニコ動画の生放送ですね、うん、でやってますからぜひそれを見ていただいて、で可能であればその集団で暮らしてらっしゃるようなところはそれを皆さんでこう、ね、プロジェクトは何何何に移すとかいう形で共有していただいて、で肝心なのはあそこで出てくる情報を答える情報もそうなんですけど質問に対して答えてないところ、これが重要だと思うんです。
要するに答えない情報というのは実はこれは本当に重要なんですね、まさにその部分では泉さんそして木野さんがずっとこの1ヶ月今日、追求してきた部分が、東電これ今は統合対策本部、対策統合本部ですが、それは答えないところを見て、あこれは、答えてないとなると何かを隠してるなということを知らなくてはいけないですね。新聞テレビ見てるとはっきり言って、みんな、騙されてしまいます。これはもう、ほとんど、ソ連のですね25年前の新聞と同じような感じです。例えば今日のですね産経新聞、これなんかはまあ、驚くような記事が載ってます。コラムニストジャーナリストのですね東谷聡さんなんかは東電叩きによる人災だと、要するにこれは東電を叩くなと、いうコラムを寄せて、そして一面トップでは1960年代と同水準だと、東京の放射能物質のレベルは、放射性物質はだから全然心配ないんだということが一面トップでずっと長い文章を書いてるんですね。これ読んでる方は当然ながらなんだ大丈夫だと
思っちゃいますよね。
思いますね。ただ実態は世界はこんなこと思ってません、誰一人。何しろ子どもたちの、これは通常の自然にある放射能と今回原子炉から出てる放射能、これもう全然レベルが違うと、同じ議論に入るものではないわけですね。このあたりどうですかね。この報道のによってこうやって情報が少し歪んでしまうという部分に関しては木野さんどうですか。このずっと取材していく中で、
そうですね、まあここまですごいのはちょっとあんまり見ないのは見ないんですけど、確かにその最初のあの地震事故が起きて、最初の頃というのは状況がよくわからないのもあって、割にそのそんなに長くかからないで事故は収束するんじゃないかっていう観測が結構多かったような印象があるんですね、
はい。
で実際にあの会見の中でも、当時その東京電力の 福島の方で一生懸命やっていたのは、電気工事を電気を復旧させますという話をしばらくずっと、だいたい会見の頭にこう詳しく説明して、そこの部分を毎日変化していくものなので、追いかけるその新聞記者の方も当然多かったんですけれども、さすがにその頃の状況は変わって、電気工事の話が出てきてもそこに食いつく人はいなくなったので、まあ、状況は変わってるとは思うんですけどね。
確かに今木野さんおっしゃったように電源回復といって一面トップになって NHK のニュース速報になりましたね。 NHK は
そうなんですか。
ニュース速報になったんです、電源を回復したと、
はあ、
でも電源回復してもそこから最低でも1ヶ月かかると、しかも、中央配電盤とか津波でやられて、ショートしてるわけですから、そこ直っても冷水機能が、要するに冷却機能が回復するわけじゃないんですね。それを完全にプロパガンダに乗っかってしまうというあの状況のひどさからすると少し良くなったわけですね。
だいぶ変わりました。ただあの一番それでもその電気がついたって言ってしばらくした後に ちょっと腹が立ったんで東電に文句言ったんですけど、配電盤のスイッチを間違えないようにシールを貼ってますって言われてすごいそういう細かい説明する割に、その時に汚染水外に結構漏れてて、どうなってんだっていうと、それに関してはもう持ち帰りますとか検討しますとかいうばっかりだったんで、お前ら汚染水は分かんないのにシールは分かるのかっていい加減にしてくれって言ったら、さすがにそういう細かいシールの説明なくなりました、
とにかく本質を答えない、そしてどうでもいいことを答えることによってごまかすと、そして日本の大手メディアはそれに騙されて、まあ、意識的に騙されてるのか、広告もらってるからか、接待旅行も行ってるからか分かりませんが、騙されていくと、まあ、これがずっと1ヶ月続いてきたために、国際的には日本というのは原子力の対応できない政府だと、全く科学技術も含めてどうにもならないんだというレッテルもすでに貼られてしまいました。これ貼られるんじゃなくて貼られてしまってます今、知らないのは日本の、テレビと新聞だけで情報を得ている人たちは知りませんが、ネットで撮っている人はだいぶ気づいていると思いますが、でそのネット、今先ほど日住さんがおっしゃったインターネットの動画が、今回記者会見をずっと映していると、これやはり非常に貴重で、先ほど言った岩上さんの IWJ もそうですし、ニコニコ動画さんもそうですし、まあ、これを見て、そして、おかしいと思うと同様ですね、やはりそれを見ながら気づいている方もいらっしゃるんですが、お二方のようなフリーランスのジャーナリストなどがかなりそれぞれのところに行っていろんな情報を追求していると、まあ、こういうのがあると思うんですね。
そうですね、
まあ、そのあたり、ぜひですね、これまでの、大手メディアと違うところという部分で、まあ、そのフリーランスのジャーナリストがいたおかげで分かったこととか、まあ、ちょっと多々ありますし、お二方は当事者なんですけど、その辺をちょっと一旦整理というかですね、現時点では何を隠して、そして今何を追求されているんでしょうか。
まず最初にちょっとだけ大手メディアのことをですねその、まあ、肩を持つわけじゃないんですけども、現場にいる人は、まあ、それなりに一生懸命やってる人もいて、でやっぱり上から圧力がかかってるなっていうのは感じますね。
そうですね、これはもういつもの記者クラブの、パターンなんで、多分このラジオを聞いている方はよく分かっていると思いますが、要するに現場の記者たちは現場感があるんです、
そうなんですね、
ところが日本というのは記者クラブがあって、その記者が書くわけではないんですね、これを上に上げると、そうすると現場感のない人がそんなことはないだろうと言ってどんどん書いてしまうと、
そうですね、
まあ、これはもう構造的な問題なんで今回に限ったことはないわけですね。
例えばそういう意味では今言った、ね、インターネット見ていただいている方は分かると思うんですけど、中には声聞いただければよく見てる人分かると思いますけど、中にはちゃんといつもきちんとした質問する人もいるので、大手メディアに、そういう人たちのことは陰ながら応援してやってほしいですね。
ただ問題は質問をして、それはインターネットを通じてなんですけど、残念なのは彼らが自分の所属しているメディアで出せないんです、でこれはやはり100歩譲っても普段だったらいいんですけど、やっぱり命をかけてそこに住んでる方、それで作業されてる方を考えれば、自分がクビになろうが何だろうがやっぱり出すのはジャーナリストなんですね、ここは私はあまり同情がないっていうのは実際はここは今こそやらなくちゃいけない時なんですが、残念ながらそれはない、だ海外メディアの人から来ると今取材を受けてますけど、なんで言わないんだと、クビになってもいいじゃないかと、命がかかってるんだぞと、みんなのやっぱここの部分が正直言ってあまり同情は感じないんですが、まあそれなりに頑張っている方は頑張ってるんですが、まあ、本当に作業をしている方とか、海外から伝えている、そしてフリーランスの立場からすると、これからもっと頑張ってほしいなと。
そうですね、もっと頑張ってほしいですね、
いう気もします。あとはですね、まあ、
そのさっきのそのリストの話ですね、どういう、まあ、ところが獲得できたかということですけど、まあ、一番大きいで言えば工程表ですかね、これは随分最初から言ってますね、あとはその占領マップですね、この現場では占領がどれぐらい出てるかっていうのも、これもずっと言い続けて出てきましたし、
あとは、先ほどのその工程の20ミリというのも、統合会見の前から、まあ、安全委員会の方とかでは、時々聞いてる記者はいたんですけれど、統合になってフリーの方が増えたせいで、割にそこに質問集中することが時々あり、昨日一昨日、あったんです、そういうのを含めて、
そうですね、ですから、我々が言ってることがその何度も何度も繰り返し言うから直接出てくるっていうよりも、我々が何度も何度も言うことによって周りの人が、あ、その問題があるんだということを理解していただいて、その政治家も含めていろんなアプローチがされるようになって出てくると、そういうことですね、
まあ、そのタイムラグが2週間なんですが、ただ例えば肯定票一つ取ってもやっぱこの避難されてる方がすると死活問題ですね、
そうですね、
6ヶ月9ヶ月となるとまだ、じゃあ帰れるんだなと期待しますが、 実際海外の発表、うん、アメリカの原子力委員会の発表では、最低でも4年と、うん、そして、元原子力学会の会長の田中正一さんなどは、うん、まあ、10年だろうと言ってると、そうすると、
う
ん、そのギャップというのは、
そうですね、
遠くにいる人からすると大したことないですけど、本人たちからするとですね、避難今されている方、やっぱ人生設計全体にかかるわけですね。引っ越そうかな、転校しようかな、職場変わるかなと。でも待つのとその10年というタイムは違うと、このあたりをきちんと出てこないのかなと。
そうなんですよね。で今回出てきた工程表でも結局3ヶ月から最9ヶ月で、ある程度のところまで持っていくというのは書いてあるんですけど、じゃあそれでその後戻れるのかどうかっていうことには触れてないんですよね。
海田経産大臣は9ヶ月に戻るかどうか判断すると、
うん、でもその間じゃあ何もしないで待てっていうのかっていう話ですよね、
うん、そうですね、うん、まあ、まさに木野さんがずっと指摘して、うん、そして泉さんも今指摘したことなんですが、まあ、この住民とかあるいは作業してる人がどうもおろそかにされてるような、うん、そういう気がしますよね、うん、でまた線量も、先ほど言ったように、うん、海外ではかなり発表してるんですね、細かく、
うん、
これは、海外の方はなぜ発表されてるかよく分かんないんですが、うん、日本では発表されないと、
うんうん、
要するに情報隠蔽じゃないか、
うん、
これはまさに25年前にソ連政府、ソビエト政府が当時のチェルノブイリで行ったことと一緒じゃないかと、
うん、そうですね、
つまり安心です、うん、安全です、うん、皆さん心配はないですと言い続けて、
うん、
当時のメディア、
うん、
ソビエトのですね、はい、メディアはそうですから、それで結果としてどうなったかというと、今25年後、これはもう言わずもがなですが、大変な苦しみのもと、まあ今6000人の方が治療中、そして何人も亡くなっていると、まあ、このあたりを本当に政府はきちんと、そしてメディアですね、
結局日本で昔あった公害問題も一緒で、大丈夫だ大丈夫だと言い続けて、うん、結局ダメだ、まあ、水俣病にしても痛い病にしても、うん、最初のうちは大丈夫だ大丈夫だと、何の問題もないって言い続けて、メディアも含めてやってきた結果が、うん、未だに終わってない問題ですからね、
そういう意味じゃね、まだそのソ連は、結局強制的にでも避難させたいじゃないですか、そこはね、全然ね、
特に子供たちとは避難させて、でやっぱこれからは今後ですね、内部被爆というものに対して見えない放射能と戦わなくてはいけないと、まあ、戦うというか、まあ、付き合っていかなくてはいけないわけですね。これ日本全体の問題で、一人福島の問題ではなくて、日本全部ですね、これは食べ物も含めて、でそれと産業界も含めてやらなくてはいけないと、まあ、この状況になるわけですが、最後にですね、お二人から一言ずつ、今後ですね、まあ、政府に言いたいこともありますし、それから、地域の方、これリスナーの方聞いてらっしゃいます、福島の方も、どういうふうにすればいいという、まあ、アドバイスも構わないんですが、一言ずつお言葉でいただきたいんですが、泉さんの方から、
はい、私の一つはその工程表の問題ですね、
はい、
この詳細をきちんと出すということを、まあ、皆さんからですね、政府に要求していただきたいというのが一つですね、うん、でもう一つはやっぱり次世代を、まあ、担う、はい、子どもですね、
うん、
子どもの健康、できるだけ子どもの摂取量を低くする、
はい、
どっかの知事がですね、福島さんのね、その野菜とかをですね、その給食に出すみたいなことを言ったみたいですけども、うん、それは全く考えられないわけですよね。その地域ですでに外部被曝を受けているわけですから、そうするとせめて食べるものは、被曝をしないようなものをですね、食べるというのが当然のあり方だと思うんですけれども、その風評被害を、ね、防ぐためにというようなことなんでしょうけれども、それは本当にこう、まあ、その次世代に対する、ね、もうその犯罪的な行為だと思うんですね、
はい、風評ではないんですよね、
うんうん、
放射能がないんじゃなくてありますから、うん、これはもうメディアも本当反省しなくてはいけないんですが、今言ってる風評被害は風評被害ではないと、うん、それを風評不評というのは間違い、うん、まさにそれこそ安全デマの風評ではあるわけですが、うん、本当に子どもたちが今後この、うん、国家として非常に傷ついた日本を支えていかなくてはいけないんで、
う
ん、それを守らなくてはどうするんだと、
ね、
まさに泉さんの言葉は重いと思います。木野さんどうですかね。
全く、まあ、あの基本的な部分は、同じなんですけれども、まあ、要するに、まあ、先ほどもお話出ましたけれども、まずそういう意味では出てこない情報をいかに自分たちで、見つけて、でこれよくあの被爆医療の専門家の方が言ってらっしゃるんですけれども、
うん、
安全と安心は違うんだと、
うん、
で安全だということはその科学的疫学的にある程度の部分は言えるんだけれども、
うん、
じゃあそれを納得してそこに住み続けるなり生活をし続けるなりというのはそれは個人の安心の部分なので、うん、 それをするためには、政府東電というのは確実に情報を出さなければいけないですし、
うん、
個人の側ではそういう意味ではある程度自己防衛含めて、情報を、受ける情報を探す努力も必要かなというところが、うん、まあ、ベースのところが大事かなっていう感じはちょっとしますね。で、うん、まだこれから続くものなので、しばらくは間違いなく、うん、そのことだけは、まあ、これ福島の方はもちろんですけれども、うん、日本全国の方がそこら辺を忘れないでほしいなとは思いますね。
はい、日住和夫さん、木野隆一さんをお迎えしてお送りしました。お二方、ツイッターやあるいはホームページ等でも情報を発信しています。本当にボランティアで、やられているんですが、また今日もこれの後東京あの東京電力の会見の方に戻られますよね。
はい、
引き続きお二方をぜひともフォローしていただいて、そして自分で情報を得て自分で判断すると、うん、まあ、こういうことを、やらなくてはいけない時代に来たというふうに認識していただきたいと思います。オンザウェイジャーナル、上杉隆、ニュースの見方、今回は日住和夫さんと木野隆一さんをゲストにお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。